いただきます神の御言葉はマタイの福音書24章23節から30節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。その時誰かが見よここにキリストがいるとかそこにいるとか言っても信じてはいけません。偽預言者たちが現れてできれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと大きな印や不思議を行います。いいですか？私はあなた方に前もって話しました。ですから、たとえ誰かが、見よ、キリストは荒野にいると言っても、出て行ってはいけません。見よ、奥の部屋にいると言っても、信じてはいけません。人の子の到来は、稲妻が東から出て西にきらめくのと同じようにして実現するのです。額のあるところには、ハゲタカが集まります。そうした苦難の日々の後、直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天の諸々の力は揺り動かされます。その時、人の子の印が天に現れます。その時、地のすべての部族は胸をたたいて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。アーメン。今日はこのところから、天の印というテーマで、共に恵みを分かち合っていきたいと思います。前回ですね、選ばれた者たちのためにその期間は短くなるというメッセージをさせていただきました。今日は天の印についてメッセージをさせていただきます。イエス様はマタイの福音書の24章23節以降でいくつかの印ということについて語られております。そしてそれらはすべて天に関係する印であります。一つは、偽キリスト、また偽預言者が現れるとイエス様は言われました。なぜこれが天と関係があるんですかということについては、後でお話をしたいと思います。そして次に、太陽や月が暗くなって、星が天から落ちると言われました。そして最後にイエス様が天に現れると語られました。最初に天で表される印は偽キリストまた偽預言者によって行われるとイエス様は言われました。今日の24節ですね。偽預言者、偽キリストというのは反キリストに仕えている人たちであります。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。反キリストとは誰ですか。聖書がマタイの福音書の24章で語っているように、荒らす忌まわしい者が聖なるところに立つのを見たならば読者よ悟れと言われたその人であります。偽預言者、偽キリストというのは反キリストに仕えている人たち。そして彼らは強力な能力を持ってさまざまな印を表すとイエス様は語られました。なぜ彼らはそのような印や不思議を表すんですか。その目的はただ一つです。人々をイエス様から引き離すためです。目的はそれ以上でもないそれ以下でもありません。彼らの目的はただ一つです。一人でも救われるものが少なくなるように、今信じているものはその信仰を失うように、またこれから信じようとしている人たちも信じることがないように、さまざまな印を表します。彼らは全力で救いというものに対して阻止しようと働いています。マタイの福音書24章23節から24節を見ると、その時誰かが見よここにキリストがいるとかそこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れてできれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと大きな印や不思議を行いますとあります。ここで語られているできれば選ばれた者たちをさえ惑わそうとすると語られています。言い換えれば、 選ばれた者たちでさえも惑わされてしまうというならば、それ以外の人々は当然のように皆惑わされて彼らに従うということを意味しているんですよ。だからイエス様はこの24章、また世界の終わりの聖書予言というところで何度も何度も語っているように、だから惑わされてはいけませんと言われているんです。じゃあ偽キリストたち、また偽預言者たちはどのような印を表すんですか。ヨハネの黙示録13章13節から14節を見るとこのような御言葉があります。また大きな印を行い、人々の前で火を天から地に降らせることさえしました。またこの獣はあの獣の前で行うことが許された印によって地に住む者たちを惑わし、剣の傷を受けながらも生き返ったあの獣の像を作るように地に住む者たちに命じたとあります。ここで言われている火を天から降らせるということが、文字通り火が天から降ってくるということなのか、それとも何かの破壊兵器なのか、ミサイルのようなものなのか、それは分かりません。でも文字通り見るならば、彼らは天から火を降らせることができるというんですよ。もし今ミサイルや化学兵器やさまざまなものを降らせることができるものがいたとしても、さほど驚かないでしょう。今世界で原爆を持たないようにしようという話はあるけれど、その動きは一向に広がってはいかない。逆に核保有国が増えているような状態の中で、万一核を降らせるような人がいたとしても不思議ではない。でももしある人が本当に火を降らせることができたならば、きっと驚き驚いて、彼は一体何者かと思うのではないかなと思います。私の知る限り、そのようなことができる人間をまだ見たことはありません。皆さんもそうですよね。まだそのような人は世界には現れてはいない。まだその時ではありません。彼らは反キリストに使える者たちであって、超自然的な印を使って人々を惑わします。このことを見ても分かるように、神に使えるのではなくてサタンに使えている人たちであったとしても、印や不思議を表すことができるということをしっかり私たちは知っておく必要があると思います。出エジプト記を見ると、モーセがパロの前に立った時に、そのところに呪術師、魔術を行う人たちですよね、彼らもそのところにいたと語られています。皆さんもよく知る聖書の箇所ではないかなと思いますけれど、アロンが杖を地に投げるとそれは蛇になりました。でも同じように魔術を行う者たちが持っている杖を地に投げるとそれも蛇になりました。彼らは同じことを行うことができたんです。次にモーセがアロンの杖を持ってナイル川を打つと水は地に変わりました。また同時にアロンが杖を取ってエジプトのあらゆる水源の上に手を伸ばして祈るときに、魚は死んで水は臭くなって、誰もその水を飲むことができなくなりました。でもこれらすべてのことも魔術を行う者たちは同じことをしました。次にアロンが杖を持ってすべての水源の上に手を伸ばすと、私この箇所を読みながらですね、杖というのが非常に大事なキーワードなんですね。確かに 杖を投げると蛇になったというならば、杖が必要だったんですねということがわかるでしょう。でも神様はモーセに対してアロンの杖を取って、その杖で水を打ちなさいと言われました。命じるだけでいいんじゃないんですかと私たちは考えるのかもしれない。またアロンに対してはアロンの杖を取って手を伸ばして、エジプトのあらゆる水源の上に災いが望むように祈りなさい、命じなさいと言われました。いや、杖持たなくてもいいんじゃないんですか。次にアロンが杖を持って全ての水源の上に手を伸ばすと、カエルがエジプトの地を覆いました。アロンが杖を持って全ての水源の上に手を伸ばすと、杖を持って、聖書を見ると魔術を行う者たちも同じことをすることができました。すごくないですか。魔術を行う者たちも同じことをすることができたんです。私はこのところで、なぜ神様は杖を持ってということに重きを置いておられるんだろうかと思ったときに、これは私の考えです。その時与えられた思いは、私たちが神の御言葉を持つように、彼らは杖を持って、今行われている全てのことは人の働きではなく、自分の力でもなく、神から命じられた神の御業であるということを決して忘れることがないように、神は杖を取ってという言葉を語っておられるのではないかなと思いました。次にアロンは杖を持って手を伸ばして地の塵を打つと、それらはブヨとなってエジプトの全土を覆いました。魔術を行う者たちは同じようにしようとしましたけれど、これをすることはできませんでした。その時彼らは言いました。これは神の指ですって。ここでようやく本当のものと偽物が明らかになるんです。彼らは同じことをするでしょう。印や不思議や奇跡やさまざまな技を行うでしょう。それはまるで神様がなされているかのような技を行うでしょう。でも目を見張ってその働きを見続けているならば、必ずどこかで神の道と違うところが出てくるんです。これもすることはできた、これもすることはできた、でもこれはすることはできない。これ以降、魔術を行う者たちが同じことを試みたという記述はありません。それどころか、神様が海の出る嫌な腫れ物がエジプトの地に満ちるように命じられると、もはや魔術を行う者たちはモーセたちの前に立つことすらできなくなりました。なぜですか。彼らもその病に侵されてしまったからですよ。神によって祝福され、神によって選ばれ、神の覆いの中にある人たちにはこの病は指一本触れることはできませんでした。でもそれ以外のすべてのエジプトの人や家畜やあらゆるものに嫌な腫れ物ができて海が出るような病が覆いました。見続けているならば、必ず神のものですか、サタンのものですかということが分かる瞬間があります。でもこれらのことを見ても分かるように、サタンは一定の奇跡を行うことはできます。まるで神様がなさっているかのような不思議を行うことができます。こんなことは見たことがない、聞いたことがないというような奇跡を、不思議を行うと聖書は予言しています。でもそれらすべてのことは神様の許しの中で行われていることであって、神様が許された 範囲内でしか行うことができない奇跡なんだということを決して忘れてはならないんですよ。だからこそ私たちはしっかりと目を覚まして、これは本物なんですか、偽物なんですか、神からのものなんですか、サタンからのものなんですかということを見極める目を持ちたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか。だからイエス様言われました。その時誰かが見よ、ここにキリストがいる、そこにいるとか言っても信じてはいけません。また言われました。いいですか、私はあなた方に前もって話しました。ですからたとえ誰かが見よ、キリストは荒野にいると言っても出て行ってはいけません。見よ、奥の部屋にいると言っても信じてはいけません。行きたくなるんですよ。こんな素晴らしい、見たことがないような奇跡を行っておられ、メシアじゃないだろうか、一度見に行こう、信じよう、そんな時代が来るとイエス様は言われました。でも信じてはいけません、言ってはいけません。必ずその道を疑う時があるので、突発的に突発的に動くのではなくて、しっかりと見極める目を持ちたいと心から願います。私たちクリスチャンは目の前に起こることによって右往左往するものであってはいけないんですよ。でもクリスチャンには一つの傾向があると思っています。それも大きな危険が伴う傾向です。超自然的なことが起こったら、それは神様からのものではないだろうかと簡単に信じてしまうという傾向です。クリスチャンは信じるんです、すぐ信じるんです。それに日本人はみんなが倒れてるのに自分だけ倒れんかったらどうしよう、一応倒れといた方がいいかなとか、私たちはサタンも同じことをするということを決して忘れてはいけません。この先生の言うことは大丈夫というような時代ではないんです。私たちが胸にしっかりと刻まなくてはいけないのは、サタンも同じことをするということを決して忘れてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。使徒の働きの16章を見ると、占いの霊に疲れた若い女奴隷のことが記録されています。彼女はパウロとシラスの後をついて叫び続けていました。なんと彼女は叫び続けたんでしょうか。この人たちは意図高き神のしもべで、救いの道をあなた方に述べ伝えているんですよって。彼女は偽りを語ったんですか。とんでもない、本当のことを言い当てました。パウロとシラスは本当に偉大な神のしもべで救いの道を述べ伝えている人たちでした。彼女が語っていることは何一つ間違いではない。私たちならどう考えるでしょうか。私たちがパウロならシラスならどう考えるでしょうか。私ならまんまと騙されます。ああ神の人よ、私のことが分かるんですか、ずっとそれ言っといてもらえますか。でも忘れてはいけない、サタンも同じことをします。彼女が叫び続けた内容が正しいかどうかが問題ではありません。言い当てたかどうかが問題ではありません。彼女が何の霊によって語っているかが問題なんです。だからパウロは彼女から占いの霊を追い出しました。重要なことは、なぜパウロやシラスは彼女が神からのものではなくて占いの霊に疲れた悪霊から出たものであるということを分かったんでしょうかということですよ。これを見極めることができなかったら、私たちは簡単に騙されてしまうんです。 パウロとシラスは福音宣教の旅を続けていました。幾人かでも救われるために彼らは町々村々を巡り歩きながら福音を語っていました。聖書を見るとこの女奴隷は主人たちに多くの富を得させていたとあります。なぜならば多くの人たちがこの女性の占いの言葉を聞きに、またそのために多くのお金を払っていたからですよ。すなわち彼女はフィリピという地域において多大な影響力を持っていた人だということがわかるんです。というならばですよ、パウロとシラスが福音宣教の働きをするためにフィリピに来た、そこで糸高き神のしもべです、この人たちはあなた方に救いの道を語っているんですよという女性が現れた。はあ、これは神の御心じゃないだろうか。神様はこんな素晴らしい人を送ってくださった。さあさあ一緒に来て私たち福音語るから横でね、この方たちは糸高き神の人ですよ、福音を語っているんですよ、救いの道を語っているんですよ。影響力のある女性ですから、そちらの方が福音を伝えやすくなるじゃないですか。でも何回も言いますけれど、何を語っているかではなくて誰が語っているかです。もっと言うならば、正確に言うならば、それは神様からのものですか、それともサタンからのものですか、ということが大事です。私たちはそれらをしっかりと吟味する必要があります。それらを見分ける知恵が必要なんですよ。私も以前に2度ですね、長老会による安心の予言を受けたことがあります。またそれ以外でも多くの牧師先生から予言的な祈りをしていただいたことがあります。私はそれらの言葉をとても大切なものとして自分の胸に刻んでいる。ある時には幼い時に起こったことをまさに言い当てられたこともあったし、またある時にはそれは今なんです、今の状況なんですということを言い当ててくださった牧師先生もいらっしゃいました。多くの励ましや慰めを得ることができました。でも重要なことは、神様の真理は印によって証明されるのではなくて、神様の御言葉によって明らかにされるんだということを忘れてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。どんなに素晴らしい予言や奇跡や不思議が行われたとしても、私のすべてを言い当てられたとしても、それらは決して神様の言葉を超えるものであってはならないということをしっかりと自覚しなくてはならないんですよ。イエス様はある時語られました。ヨハネの福音書の中で、あなた方は私の言葉を聞いて信じることができないならば、技を見てでも信じなさい。いや、今私は神様の言葉は印によって証明されるのではなくて、神の言葉によって明らかにならなくてはならないと言ったじゃないですか。でもイエス様は言葉を信じることができないならば、技を見てでも信じなさいと言われたんじゃないんですか。じゃあ技を見て信じるということもいいんじゃないんですか。私は今言いましたね。どんな印や奇跡よりも大事なのは神様の言葉ですって。最優先されるべきは神の言葉です。印によって明らかにされるものではないんです。でもイエス様は言われました。言葉を信じることができないならば、印を見てでも信じなさいって。いやいや、言ってることちょっとおかしいんじゃないんですか。印じゃないんですよ、言葉で信じなさいよ。いや、イエス様は言葉で信じられなかったら印を見てでも信じなさいよ。おかしいんじゃないんですか。でもイエス様がこの言葉を語られた背景には一つの前提条件があります。それはイエス様はこの言葉をユダヤ人に対して語られたということですよ。以前にもお語りしたでしょうか。ユダヤ人は言葉を語り継ぐということにおいて 大きな責務を負っている民族です。だから今私たちには聖書が与えられ、彼らは言葉を語り継ぐ民族です。それに加えて彼らはひたすらにメシアを待ち望む民族でもあります。そのメシアについて何代も何代も先祖から受け継がれてきていることがありました。メシアとはこのような人ですよ。このような人を見たらそれはメシアなんですよ。それは目の見えない者たちが見えるようになり、足の不自由な者たちは歩き、病に侵された者たちは清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられる。そしてそのメシアはモーセが荒野でマナを与えたように、私たちに新しいパンを与えるだろう。それがメシアの条件でした。ユダヤ人が語り継いでいるメシアとはどういうお方ですかという言葉です。この言葉は聖書で語られた言葉じゃないんですか。バプテスマのヨハネが牢獄でつながれているときにイエス様に弟子たちを送って一つの質問をしました。おいでになるはずの方はあなたなんですか、それとも他の方を待つべきなんでしょうか。その時にイエス様が語られたのがこの言葉です。見えない者たちが見えるようになり、足の不自由な者たちは歩き、病に侵された者たちは清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられているんですよって、そのようにヨハネに言いなさい。イエス様は何もお答えにならなかった。来たるべき方はあなたなんですか、それとも他の方を待つべきなんでしょうか、すなわちあなたはメシアなんですか、それとも違うんですかという質問です。そのことに対してイエスもノーも語られてはいない。ただこの言葉を語られた。でもヨハネには分かったんですよ。ユダヤ人には分かったんですよ。なぜか、ずっと語り継がれている言葉だから。だからその言葉を聞いた時、イエスはメシアだとヨハネには分かったんです。でも律法学者やパリサイ人たちは信じませんでした。なぜなら自分たちが考えていたメシア像ではなかったから。ここに私たちに対する罠があります。イエス様はベツレヘムでお生まれになった正真正銘のダビデの血統ですよね。でも育ちはどこですか？ナザレですよ。ヨハネの福音書に出てくるナタナエルは言いました。ナザレから何の良いものが出るんだろうか。それくらいナザレは田舎で何の良いものも出る要素がない、そんな町でした。ましてイエス様は大工の息子です。当時ユダヤ人が嫌っている職業は大工や羊飼いたちでした。イエス様は大工の息子だという、神のことを最もよく知っていると自負していた律法学者やパリサイ人たちに対してイエス様は語られました。この偽善な律法学者パリサイ人たちよって、彼らのプライドはズタズタになりました。彼らが是が非でも守り続けてきた安息日であっても、安息日は人のためにあるのであって、人が安息日のために作られたのではありません。そして私は安息日の主ですと語られました。この言葉は律法学者やパリサイ人たちにとっては耐え難い言葉でした。安息日の主はただ神様だけなのに、このイエスは私は安息日の主だという。安息日に人々を癒し、罪人の家に行き、病の者に触れられるという、ツラートと呼ばれる重い皮膚病にかかった者たち、彼らが歩く時には 呪われよ呪われよと言われながら歩かなくてはならないそのような者たちに対してイエス様は触れて癒されました。お言葉一つで癒すことができるけれど、イエス様はあえて彼らのところに行って触れて祈って癒されました。私の心だ清くなれて。それを見ていた律法学者パリサイ人たちは到底イエスがメシアだと考えることはできませんでした。私たちも考えます。こんなこと神様がなさるはずがない。こんな神様は私が信じている神様じゃない。私たちは一体誰にお仕えしているんでしょうか。誠の神様にお仕えしているんですか、それとも自分が作り上げた偶像という理想的な神様に仕えているんでしょうか。よく考えなくてはならない。だからイエス様は言われたんです。私の言葉を信じられなくても技を見てでも信じなさい。あなた方はずっと言い伝えられてきたんじゃないんですか。目の見えないものが見えるようになったら、耳の聞こえないものが聞こえるようになったら、歩けないものが歩けるようになったら、死人がよみがえったら、貧しい者たちに福音が述べ伝えられたら、その方こそメシアなんですよとずっと受け継いで聞いてきたんじゃないんですか。だからイエス様言われたんです。私につまずいても、私がしているその技を見てでも、私がメシアだということが分かるんじゃないんですかって、そういう意味です。イエス様は言われました。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理ですって。私たちが求めるべきは神様の言葉です。神様の言葉こそが真理です。真理とは永遠に変わることがないものです。この時代がどんなに変わっても、私たちが置かれている環境やまた感情がどんなに変わっても、神様の言葉は永遠に変わることがないというんですよ。そして神様の言葉そのものであられるイエス様は、昨日も今日もとこしえに変わることがないと言われる、そのようなお方を私たちは神としてメシアとして崇めることができるということを心から感謝をしたいと思います。だから安心して信頼してイエス様に従うことができるんじゃないかなと思います。本当に難しい時代になりました。今は SNS やインターネットやさまざまなところで情報を得ることができます。その中で AI がその声を録音して画像を撮ってその人のようにして伝えることができる時代になりました。本物なんですか偽物なんですか、見極めることが私たちの次元では難しい、専門家ぐらいしか解き明かすことができないような、そんな時代になりました。私たちはただ目の前に起こる一つ一つのことに対して一喜一憂しないで、右往左往しないで、神の御言葉に固く立って決して変わられることのない神の御言葉とイエス・キリストを信頼して、どのようなことがあっても神は最善を成してくださるというその信仰こそが私たちに与えられた尊い奇跡であり、尊い御業であるということをもう一度知っていただきたいと思います。私たちがイエス様は主です、私はイエス様を信じていますということが、どれくらい大きな神様の憐れみで、どれくらい大きな奇跡によって語らせていただいているか、心を変えていただいたかということをもう一度知らなくてはならないんですよ。なかなかイエス様を信じられない人もいるでしょう。何度語っても何度伝道してもイエス様を信じることができない人たちがいるでしょう。でもそんな人たちを見て裁いてはいけない。信じることができていることが奇跡なんですよ。私たちが救われる価値があったからですか？とんでもない。私たちよりも清く正しく美しい人生を歩んでいる方たちは山といらっしゃる。でも 神様は牛にも等しいような底辺に生きるような私たちをあえて探して見つけ出して命を与えてくださった。それに勝る奇跡があるでしょうか。お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。今日このようにして共に御言葉を分かち合うことができたことを心からありがとうございます。神様、どうぞあなたが今私たちが救われていること、そして変わらないものに目を留め、変わらないお方を信頼し歩むものとさせてくださいますように心からお願いいたします。これからの時代、多くの惑わしがあるでしょう。ともすれば、これこそメシアであり、これこそ神の御業であると思うようなこともあるでしょう。クリスチャンでさえも惑わしてしまうようなことも起こるのかもしれない。でも私たちは神の御言葉を土台とし、イエス・キリストを見上げて歩んでいく、そのような私たちでありますように心からお願いいたします。すべてを主に委ねます。感謝して愛する主イエス・キリストの御名によって祈ります。